皆様おはようございます。私たちは今毎週旧約聖書のサムエル記を学んでおりますが、毎月の最終週日だけは新約聖書からメッセージをしています。先月までは使徒パウロによる第一テサロニケ書簡を読んでまいりましたが、今月からはヤコブの手紙を読んでまいります。ヤコブの手紙というのは皆さん、親しみのある方も多いと思うんですが、このヤコブが書いた手紙なんですが、じゃあ一体どのヤコブさんかということがあると思うんですね。と言いますのは、この今日の、聖書にはヤコブとしか書いていませんが、ヤコブというのはですね、ヨハネのように当時は非常によくある名前でした。たくさんのヤコブさんがいたわけですね。特に新約聖書ではヤコブという名前のとても有名な人が2人います。1人は12弟子の1人でゼベタイの子ヤコブという人がいますね。ヤコブさん、彼はゼベタイの子ヨハネとヤコブの兄弟なわけですが、このヤコブとヨハネ、そしてペテロの3人はですね、12人の使徒の中でも特にイエス様と近い、側近と言ってもいいグループでした。イエス様の中でもですね、12弟子の中でもさらにイエス様に近いヤコブさんという人がいました。じゃあこのヤコブの手紙はそのヤコブさんが書いたかというと、そうではないんですね。このヤコブというのは、かなり早い時期に、12使徒の中では多分一番最初に、亡くなっているんですね。このヘロデ・アグリッパ、ヘロデ、大王のですね、子孫の一人がヘロデ・アグリッパという王様がいるんですが、彼によって殺されてしまっています。使徒の働きの12章というところにですね、このヘロデが、ヤコブを殺したという記述がありますが、この12使徒の一人のヤコブさんはですね、残念ながらかなり早い時期にですね、死んでしまってるんですね。ですから、このヤコブの手紙を書いたヤコブさんというのは十二弟子のヤコブではないんですね。この十二弟子のゼベタイの子のヤコブではない。で、実は新約聖書にはもう一人とても有名な、というかとても大事なヤコブさんがいます。それ誰かと言いますとですね、使徒パウロが主の兄弟ヤコブと呼んでいる人がいるんですね。で、ヤコブで主の兄弟ということで、もちろん私たちクリスチャンはですね、兄弟姉妹というふうに仲間を呼び合うわけですが、この場合主の兄弟ヤコブという場合は文字通りの兄弟というんですね。イエス様の兄弟、イエス様は長男なわけですけど、そのイエス様にはですね、たくさんの弟がいたわけですね。イエス様は聖霊によって宿ったので特別な、子ではあるわけですが、他の兄弟のマリアから生まれた兄弟がいるわけですね。で、そのですね、イエス様の兄弟の中でも一番有名な、おそらくイエス様の次の、次男坊だと思うんですね。これがヤコブさんなわけですね。ですから、イエス様のですね、すぐ下の兄弟ヤコブという人がいまして、彼は最初はイエス様が伝道に出た時はですね、なかなかイエス様がメシアであるっていうことが信じられなかったんですね。と言いますのも、イエス様の家族、結構大家族だったわけですが、お父さんのヨセフさんが亡くなっていたわけです。ですからヨセフさんが亡くなった後、イエス様はお父さん代わりとしてですね、お母さんのマリア、あるいは、下の弟妹をですね、お世話する、お父さんみたいな大事な役割だったわけです。大黒柱だったわけです。その大黒柱のイエス様がですね、突然家を捨てて旅立ってしまったというのはショックだったんですね。下の弟のヤコブはどうして兄貴は行ってしまったんだろう、その大事な神様のお勤めがあるにせよ家族はどうなっちゃうんだということでですね、なかなかヤコブとしてはですね、イエス様の行動が理解できなかった。で、本当にこの頭がおかしくなったんじゃないか兄貴はということでですね、一緒にこのお母さんたちと一緒にイエス様を連れ戻そうとしたことがありましたね。マルコ福音書で読みましたけど、イエス様はちょっとこう気が変になったんじゃないかというふうになってですね、兄貴帰ってくれよというふうに呼びに行ったこともあるわけですね。そういう関係だった。しかしそのヤコブはですね、 ずっとイエス様のことを信じられなかったわけですが、しかもしかしそのヤコブはイエス様が死者の中から復活した時にイエス様に会ってるんですね。ですからこれはパウロにも共通するんですが、まあ、信じていなかったんですが、復活したイエス様に会ってですね、ついにイエス様を信じるようになったわけですね。この人は単なる私の兄貴であるんじゃなくて、本当に神様が選んだ世界の主なんだと、特別な人なんだということをですね、ヤコブもとうとう復活したイエス様に会って、受け入れたわけです。信じるようになったわけです。そしてこのヤコブはお母さんのマリアたちと一緒に、誕生したばかりのエルサレムの信徒の群れですねに加わったわけです。ですから、まあ、生前イエス様の生前はですね、イエス様のことをなかなか信じられなかったんですが、まあ、十字架の後に復活したイエス様に会って、そして、この私の兄貴は単なる僕の兄貴じゃなくて、本当にこの神様に選ばれた人なんだということを信じてですね、従っていったわけです。そしてそのヤコブはですね、ついにですね、この十二使徒よりもさらに権威の高いエルサレム教会のリーダーになるわけです。大変立派なリーダーになっていきます。でこのヤコブは本当に立派な人だった、高潔な人物で、ですからこう2つ名というかあだ名がですね、主の兄弟ヤコブだけでなくて義人ヤコブと言われています。義人であると、こういうふうに呼ばれていました。とても立派な人だったんですね。もう本当にこの常にこういつも祈ってる姿が非常に多くの感銘を与えたわけです。まあ、しかしこのヤコブはですね、後に、まあ、十二使徒のヤコブのようにですね、まあ、十二使徒のヤコブの方は、ヘロデに殺されたんですが、この死の兄弟ヤコブは大祭司にですね、謀略によって殺されてしまったわけですね。ですからこのヤコブさんも大祭司によって殺されてしまった、まあ、お兄さんのイエス様とよく似てもイエス様も、まあ、カヤパによって、殺されたわけですが、似たようなことで大祭司によって殺されてしまった。まあ、しかし驚くべきことにですね、このヤコブが殺されたときにですね、イエス様を信じる教会とは、いつも対立をしていたパリサイ派っていつもイエス様にいろんな難癖をつけるですね、イエス様といつも喧嘩をしているパリサイ派の人たちがですね、なんとこのヤコブが大祭司に殺されたことに非常に嘆き悲しんだんですね。嘆き悲しんで、悲しんだだけじゃなくて、なんとですね、ローマ帝国に訴えたんです。このヤコブを殺した大祭司はけしからんということでローマに訴えて、でそのローマによってこの大祭司は罷免されてるんですね。驚く。だからイエス様とずっとね、いつもこう論争していたパリサイ派、仲悪かったわけです。まあ、パリサイ派もイエス様を信じる人々のこともあまりよく見てなかったんですけど、まあ、しかしこのヤコブってのはあまりにも立派だったんですね。この敵ながらあっぱれということでですね、すごくその信仰の姿が素晴らしいと、で立法もしっかり守ってると。ですから本当にこの敵であるパリサイ派ですらですね、とても尊敬していたんですね。ですからこのヤコブが殺された時にですね、殺した大祭司を、大祭司ってのはもうユダヤの最高権力者ですよ、大祭司をですね、ローマに訴えて、あの大祭司は義人を殺したということでですね、訴えてこのお首にしちゃってるんですね。これ本当の話なんです。でも本当にその後にエルサレムが滅びるわけですが、このエルサレムが滅びた原因もですね、もちろんイエス様をこうゆえなく殺したせいだというふうに考えたクリスチャンもいたんですが、ある人はヤコブを殺したその神様のですね、怒りが下ったんじゃないかというぐらいですね、それほどヤコブという人はですね、大変尊敬されていた。ですからイエス様が天に昇った後ですね、もう本当に教会のリーダーだった。でユダヤ人の中でですね、敵も味方も尊敬するぐらい立派な人だったんですね。まあ、そういうとてもとても大事な人物が主の兄弟ヤコブなんですね。そして古代の教会の教父たちはですね、教父というのはそのリーダーたちはですね、このヤコブの手紙を書いたのはこの主の兄弟ヤコブだと考えていたんですね。イエス様の兄弟ヤコブであるとということが、まあ、古代教会の教父たちは考えていました。まあ、とはいえですね、この手紙は本当にヤコブの手に書いたのかというのはですね、十分な証拠が実はないんですね。このヤコブも私は主の兄弟だと書いてないんですね。ただヤコブとしか書いてないって。でヤコブの手紙もこの新約聖書の中でですね、聖典として受け入れられたのが比較的遅い時期なんですね。というのはやはり教会教父たちもですね、この手紙を本当にイエス様の兄弟ヤコブが書いたのかというのは確信が得られなかったんですね。ちょっと時間がかかってしまった。 というのはですね、やはりナザレというガリラヤの小さな村出身のヤコブがですね、おそらくこのギリシャ語全然知らなかっただろうと、まあ、アラム語やヘブル語はできたかもしれませんが、まあ、ギリシャ語が話せたとも思えないし、ましてや書くっていうのは大変難しいことなので、まあ、当時ですね本当に、今みたいなみんなが書ける時代じゃなくてですね、本当1割いるかいないかの非常に、書けない人の方が全然多い時代ですので、まあ、ナザレという小さなガリラヤの出身のヤコブさんがですね、普段喋ってるアラム語じゃなくて、まあ、ギリシャ語でこういった手紙を書けるのかというのは、まあ、疑問があったわけですね。まあ、ただ言えることはですね、このヤコブの手紙をよく見ますと、新約聖書のあらゆる書簡の中でもですね、一番イエス様の教えに近いんですね。イエス様三条の水訓とかでイエス様が教えられた教えととても近い内容が書いているのがこのヤコブの手紙なんですね。一番こうイエス様の教えと近いと言われています。ですからこの手紙を書いた人はイエス様のことをよく知っていて教えもよく知っているんだと、でそれに基づいてこの手紙を書いているんですね。非常にこのイエス様の教えとこう平行箇所が多いわけですね。ですからこの手紙を書いた人はイエス様と非常に近い人物だろうということは言えます。つまりこの手紙は本当にイエス様の兄弟ヤコブが書いたということは十分あり得るんですね。ギリシャ語で書けたのかというとですね、多分書けなかったと思いますが、しかしヤコブが話した内容を、ギリシャ語はよくできる彼のお弟子さんがギリシャ語に訳したということは十分考えられます。そういうことはありましたので、ですから、この手紙はヤコブが、語った内容をですね、彼の、ギリシャ語の上手なお弟子さんが書いたということが十分考えられるわけですね。ただこれがイエス様の兄弟ヤコブかどうかというのはですね、聖書自体何とも言ってないので、これはどちらとも言えないと思いますが、しかしこれは聖書の一部であってですね、内容は本当に素晴らしいものです。ですからこの教えをですね、なおに耳を傾けたいと思うわけですね。この手紙の内容はとても素晴らしいということを改めて強調したいと思います。では今日最初の冒頭の箇所を見ていきたいんですね。でこれ手紙なんですけど、あんまりこう手紙の場合はですね、誰から誰に送るって書くんですけど、非常に簡単にしかですね自己紹介してないんですね。一章一節に、本当に簡単にしか書いてないです。で著者は自分のことをですね、神と主イエスキリストのしもべとしか書いてない。で私はイエス様の兄弟だとかですね、使徒だってことも何も言わないんです。単なるしもべと書いてます。しもべデューロス、これはつまり奴隷という言葉ですので、私は神とイエス様の奴隷なんだというふうに書いてるんですね。これだけのことしか書いてない。ですからこういろいろこうね、自分のタイトルは書かずに単なる、非常に謙遜に自分は奴隷なんだというふうに書いてるんですね。で送り先もですね、あんまりこの詳しいこと書いてなくてですね、これ国外に散ってるとありますが、これ直訳しますとディアスポラにある十二部族っていうことです。ディアスポラ、よく皆さんもディアスポラって言葉は結構今でも日本語になってますよね。ディアスポラというのは、祖国を離れて外国に移住避難している人を言います。ですから、難民のようにですね、戦争やいろんな混乱で外国に移住した人をディアスポラって言うんですが、ですからディアスポラにある十二部族、つまりユダヤの地ですね、エルサレムユダヤの地でない外国にいるユダヤ人ってことですね。でその十二部族で、十二部族というのはイスラエルの十二部族、ヤコブの十二人の息子からなる十二部族のことだと、なるわけですが、ただこのたまにこのイスラエルってことはですね、比喩的にこう教会を指すような、異邦人からなる教会を指すように使う場合もあるんですが、しかしこのヤコブの手紙では文字通りのイスラエル民族ユダヤ人を指していると思われます。つまりこれはヤコブがですね、文字通りに世界中に散らばっているイスラエル人、ユダヤ人に向かって送った手紙だということですね。ですから、ユダヤ人のヤコブが仲間の外国にいるユダヤ人に対して送った手紙であると。で、ディアスポラに散っているということなので、ある一つのですね、例えばコリントとかそういう一つの箇所じゃなくて、世界各地に散らばっているユダヤ人たちに回覧されるように送った手紙だということですね。ということはですね、いろんなところにですね、ユダヤ人共同体あるわけですね。世界各地に、今でもありますけど、当時もユダヤ人のですね、コミュニティが、地中海世界やですね、あるいはバビロンにもいろんなところにいるわけですが、そういったところに書き送った手紙であるということですね。というのは、そういったいろんなバラバラの地域にいるユダヤ人たちにですね、共通した問題があったわけですね。ある一つの共通した問題があったので、その問題を、 まあ、取り扱うためにヤコブさんが送った手紙だとですね、まあ、簡単な本当に一節しかない、紹介ですが、まあ、こういうですね、まあ、ユダヤ人のリーダー、エルサレム教会のリーダーの、ヤコブが、そのエルサレム以外に各地に、外国にいるですね、仲間たちに送った手紙がこのヤコブの手紙だということですね。じゃあこの世界中に散らばっていたこのイエス様をメシアと信じるユダヤ人たちが共通して直面していた問題は何かということですね。一体どういう共通点があったのか、まあ、それはですね、彼らが、ですね、その各地にですね、ギリシャとかローマとかあるいは、まあ、小アジアにいるユダヤ人たちはですね、大体そのいろんな場所にこうユダヤ人共同体があるんですね。ユダヤ人村というかユダヤ人コミュニティがありまして、そこにいるわけですが、どうもですね、そういったユダヤ人共同体の中からですね、イエス様をメシアだと告白する人は、除外されてしまったということですね。要するに、まあ、今でいうと例えば世界中にチャイナタウンってありますね、中華街、まあ、日本だけじゃなくて世界中に中華街があって、まあ、中国人はどこに行っても中国人のネットワークを作るわけですね。とてもこの強いコミュニティを作るわけですが、まあ、しかしですね、そのある中国人がですね、チャイナタウンというか中国人仲間から除外されると大変困りますよね。とてもこう心細い、見知らぬ地で、頼る人がいない中で同胞側から背を向けられると非常に困っちゃうと思うんですね。で、私は7年間イギリスに留学していたわけですが、当時本当に現地の日本人仲間、学生にはとても助けられました。まあ、日本人留学生がいて、まあ、数は多くなかったんですが、まあ、2、30人ですかね、非常に仲良かったわけですね。やっぱり、まあ、日本人ばっかりで集まってるわけじゃないですが、まあ、週1回とかですね、集まって、話す時がある、そういう時はですね、日本食食べたりですね、まあ、英語じゃなくて日本語で喋れるっていう、それだけでもとても嬉しいというかですね、いつもこうなんていうかこう英語で喋んなくちゃいけないのをですね、日本語で話せる、日本語食べれる、日本食が食べれるってとても良かったわけですね。で、まあ、いろんなことがあると助け合う、そういうことができたわけですね。そういう日本人仲間がとても良かったわけですが、まあ、これは大体外国にいるとみんなそうなんですね。大体自分の国の人たちとのネットワークが非常に大事であると。イエスやパウロの時代のユダヤ人もそれは同じだったわけですね。で、世界中に散らばったユダヤ人は、まあ、今でもそうですけど、やっぱり当時もお互いに助け合っていた、まあ、しかしそのユダヤ人の仲間の中でですね、このナザレのイエスという人をメシアだと信じる人はですね、だんだんと周りのユダヤ人から仲間外れになってしまったわけですね。なぜかというと、まあ、イエス様はですね、当時のユダヤ人の最高権力者である大祭司から断罪されて、ローマ帝国から処刑された人です、まあ、ローマから殺されたような人がどうしてメシアなんだと、どうしてそんな人が俺たちを救ってくれるんだというふうにですね、ユダヤ人は考えたわけですね。ですからイエスをメシアだと信じるのはおかしいんだというふうに思う人が多かったわけです。ですからユダヤ人仲間からですね、イエス様をメシアと告白する人は排斥されていったと。ですから、まあ、これはエルサレムでも起きたわけですが、そのエルサレム以外の場所もだんだんとそういうですね、話が伝わってきて、イエス様を信じる人たちはこう肩身が狭い思いをしてきたということですね。やっぱりユダヤ人仲間というのはとてもこの今でもですね、こう、まあ、世界の経済界でユダヤ人すごい力を持ってますけど、まあ、その理由の一つは助け合うことがあると言われてますが、まあ、しかしその仲間から外れちゃうと非常に困るわけですね。ネットワークが外れてしまうと、まあ、例えば商売上でもいろんな不利益を被る人もいるわけですね。いろんな意味で、今までの当たり前だと思ったことがなくなってしまう。やっぱり不利益が実際起きるとですね、イエス様を信じることの、まあ、いわゆるコストですよね。こういうこんなにいろいろ嫌なことが起きるのかと、でこれでいいんだろうかと、本当にイエス様を信じ続けていいのかなというですね、やっぱ不安になっちゃう人いるわけですね。やっぱりこう、まあいいことばっかりじゃないわけです。まあ、例えば仲間がいてね、助けてくれるのはいいですけど、逆に仲間がいなくなってしまうということで、この私たちはこのイエスという人を本当に信じていいんだろうかというふうに不安になる人いたわけですね。で、そういう人たちをですね、励ます、イエス様を信じなさいということをですね、励ますことを、信仰とどまりなさいということを勧める、まあ、これがヤコブの手紙の一つの目的なわけですね。まあ、そういう意味ではですね、新約聖書のもう一つの手紙でヘブル人への手紙とありますが、まあ、これとも共通しています。これもヘブル人、つまりヘブル人、つまりイスラエル人で、イエス様を信じる人がですね、信仰から離れようとするときに、信仰に立ちなさい、 ということをですね訴える手紙だったんですが、そういう意味ではヘブル人への手紙やこのヤコブの手紙というのはある種仲間のユダヤ人ですね、信仰から離れをする人たちに励ましを与えるという意味がある、そういう目的を持っているわけですね。ですから、まあ、いきなりこのですね、ヤコブの手紙がいきなり試練っていうテーマになっちゃうんですね。2節からもうパウロの手紙では最初ね感謝の祈りとかいろいろあるんですけど、まあ、そういう前置きがなくていきなりこう試練に、あったらどうするのかというですね、もういきなり単刀直入にですね重たいテーマが入ってくるわけですね。試練に遭う人たちに、その問題をどうするのかということをですねまず、2節でいきなりこう入ってくるわけですね。じゃあ一体どうやって励ますのか、苦しい目に遭っているイエス様を信じることで苦しい目に遭っている人たちに何と言って励ましたかというと、なんとヤコブはですね試練を受けたならばこの上もない喜びだと思いなさいというんですね。いきなりですね、苦しい時は喜べっていう、なんか一体こう私たちからすると何を言ってるんだということを言うわけですね。まあ、しかしですねこの新約聖書を読んでいきますと、ヤコブだけじゃなくて、まあ、新約聖書全体がですねこう迫害を喜びなさいとかですね試練を喜べということは繰り返し言われてますよね。まあ、これは私たちの常識に反することなんですが、じゃあどういうわけでこの迫害とか試練を喜べるんだということがあるわけですね。で新約聖書は2つの理由を述べてます。で、まあ、2つあってですね、1つ目はですね何かというと、まあ、これはイエス様を信じるイエス様のために苦しむことによってはですね大きな報いがあるんだと、イエス様のために苦しむということはいずれあなたは大きな報いを受けるんだということをですねこれ繰り返し語られています。これは1つ目の理由ですね。でこれ開けずに結構ですが、イエス様はですね有名なところですね、マタイ福音書の5章の10節でこうおっしゃってます。これ開けずに結構ですがお読みします。義のために迫害されているものは幸いです、天の御国はその人たちのものだから、私のために人々があなたを罵り迫害しありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです、喜びなさい、喜び踊りなさい、天ではあなた方の報いは大きいから、あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです、喜び踊れというんですね。ですからこれは単に苦しむんじゃなくてイエス様のために苦しむときですね、その場合は報いが大きいというんですね。イエス様の十二使徒の一人ペテロも全く同じことを言っています。ここも開けずに結構ですが、ペテロの手紙4章12節13節にこうあります。開けずに結構ですね、愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚きを怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれる、つまりキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい、それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。もうこの喜び踊れというんですね。ですからこれは単に苦しむというよりもイエス様のために苦しむということにはですね大変大きな報いがあるんだと、これイエス様が来られた時にとても大きな報いがあるから喜びなさいということをですね聖書は繰り返しているわけですね。ですから、単にこれは人生の試難試練というよりもイエス様のためにですね苦しむ場合はこの場合は必ず大きな報いがあるということですね。これ一つですね。しかし新約聖書にはですね試練や困難を喜ぶためのもう一つの理由が語られています。それはより一般的なものです。ですからイエス様のために苦しむというよりもこの苦しみそのものについてですね、これクリスチャンでない人も納得できるような理由を出しています。普遍的な理由です。それは何かというと、日本語のことわざにもですね観難難事をたまにするとありますね。観難難事をたまにする、これは苦しいことがあなたを人格を磨くという意味ですが、聖書にもそれと似たような言葉があります。つまり人間は試練を通じて成長するということですね。これは聖書にもたくさんありますし、これある種人類共通の知恵と言ってもいいんですが、例えば旧約聖書の詩編にもこういう教えがあります。苦しみにあったことは私にとって幸せでした、私はそれであなたの掟を学びました、つまり私は苦しみにあったことで私は神様の教えを深く理解できたんだって、これ詩編119編の71節ですが、苦しみにあったことは幸いだったということですね。確かに人間はですね成長するためにですね、どうしても苦しみは不可欠なんですね。なぜならば私たちは自分が苦しむことで人の苦しみを理解できるようになるんですね。自分が苦しまないとですね、ある意味人の苦しみは分かんないんですね。 有名な話、フランス革命で散ってしまったマリー・アントワネットさんという、ね方がいまして、マリー・アントワネットはですね、パンを求めてこう苦しんでる民衆を見てですね、パンがないならケーキを食べればいいじゃないって言ったというんですね。パンがないならケーキ食べればいいじゃないって言ったというんですね。でこれはマリー・アントワネットがなんか非常ひどい人だったという、非常な人だったということじゃないと思うんですね。マリー・アントワネットは悪い人じゃなくて、あのお嬢様で飢えを知らなかったんですね。お腹減るって分かんなかったんですね。食べ物ないっていうことを知らないので分かんないわけです、飢えて苦しむ人の気持ちが。しかもマリー・アントワネットがこのひどい人だというよりも、この彼女は、苦しみを経験したことなかったんで、人の痛みが分かんなかったわけですね。飢えを知らない人は飢えている人のことは分かんないわけです。経験しないと聞くだけでは分かんないんですね。で人に暴力を振るう人もですね、殴られることの痛みを理解していないことがよくあるんですね。よく簡単にこう傷つけたり、殺したいとかいう人はですね、その殺されるとか痛みつけられるとかで分からないわけですね。ですからそういうことを言ってしまう。ですからやっぱり人間というのはですね、こうある種、まあ、みんなが苦しみを味わうことで人の気持ちがやっと分かるってことがあるわけですね。まあ、もちろんですね、人生苦しいことばっかりではもうやってられませんけど、まあ、しかしですね、苦しみがない人生もまた問題でありまして、まあ、そういう人生をもし送ってしまうと、まあ、人に対する共感する力が圧倒的に欠けてしまうわけですね。ですからやっぱり苦難に遭うことはどうしてもですね、人に対するこう思いやり共感を持つという意味で、あのこれはまあ人生の人間の成長に不可欠なものであるということは言えるわけですね。これは一つ。あともう一つはですね、私たちのこれ、まあ、体のこう鍛えるためにはですね、体や筋肉はですね、ストレスかけないと強くならないんですね。これは何もしないと筋肉はできません。でそれは心にも当てはまります。もちろん大きすぎるストレスをかけちゃうとですね、心が折れちゃったりですね、ひどい場合壊れちゃうわけですね。ですからストレスが大きすぎると、もう人間は、まあ、マネージできなくなっちゃうんですが、しかし適切なストレスであればその人を精神的に向上させるわけです。ヤコブも試練に対する忍耐がその人を成長させる、試練に対するこのですね、耐える力が人を成長させるということを言ってます。ヤコブこう言ってます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全な人になりますと言ってます。あのですから、忍耐を働かせなさい。まあ、これパウロも全く同じことを言ってますね。これとても有名な、皆さんも愛称を聖句にしている人多いと思うんですが、ローマ人の手紙の5章3節4節で有名なところを読みしますね。そればかりでなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すことを知っているからです。患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すんだということね。これとても有名な言葉ですね。まあ、これはヤコブも同じことを言ってるわけです。つまり試練というものはですね、忍耐を生み出すんだと、そしての忍耐が私たちの人格の完成へと導いてくれるんだということですね。まあ、新約聖書のこれ共通した教えですね。ですから苦しいということはですね、もちろん苦しいわけですが、そういうですねプラスの面もあるということを言ってるわけですね。でもう一つですね、今日はちょっと面白いというか、こうですね、知恵を求めろってですね、この苦しい時には、試練の受けてる時は知恵を求めなさいということをヤコブは言っています。5節ですね。で、まあ、じゃあ知恵って何だろうなと思うんですね。まあ、しかしこれは、まあ、人間的な知恵というよりも神様の知恵ですね。まあ、そういった信仰によって、神様から知恵をいただきなさいと言ってるんですね。一体どういう知恵なのかと、この苦しみをこう何ていうか乗り越える知恵って何だろうと思うんですが、まあ、これはですね、知恵というよりもこう視点、あるいは見方といった方がいいですね。物の見方、ある視点。どういうことかというとですね、私たちの人生にはいろんなことが起きます。良いことも起きれば悪いことも起きます。で悪い出来事が起きてしまうとですね、私たちは一体どうしてこんなことが私に起きてしまったんだっていうふうに、まあ、意味を考えるわけですね。でその時に私たちがどんな見方、視点を持っているかによって、出来事の意味も変わってくるんですね。私たちがその出来事の意味を決めるわけです。でどういう視点を持っているかで意味が変わってくるわけです。で、まあ、ある人は人生に起きる出来事には全部意味なんかないんだと、もう全部偶然なんだと、 悪いことが起きちゃったと、それは別に意味なんかない、まあ、運がなかったんだというふうに考える人がいます。まあ、そういうふうに自分の出来事を見るとですね、いろいろこう嫌なこと、辛いことがあるとですね、前向きに捉えられるんですね。こう何しろこう嫌な出来事の理由なんかないわけですね。たまたま俺は運がなかった、私は運がなかったと、そうしか思えないと。そうするとですね、こう辛いことがあると、もうなんか俺ってなんて運がないんだとしか思えなくてですね、明るい展望を持てないわけですね。全然こうポジティブに考えられない。でもうこれから将来も全然わからないですね。もうとにかく運次第だと、というふうになってしまう。なかなかこうポジティブに生きられないわけですね。まあ、しかしですね、神様から知恵を与えられた人というのは、まあ、違う視点で人生を見ることができるんですね。つまり私たちの人生に起きる出来事はデタラメに起きているわけじゃないんだと。そうでなくて神様が全ての状況を支配しているんだということですね。ですから私たちの人生に起きることもですね、まあ、今は不可解であっても、これ神様の許しなしに起きるものは何もないんだということですね。まあ、イエス様もこうおっしゃっています。2話の、ツバメは1アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなツバメの1羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。またあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのツバメよりも優れたものです、というふうにおっしゃってますね。こういうふうに、全ての出来事は神様の許しの中に起きているんだということを言ってますね。ですから私たちはですね、この出来事、人生に起きる出来事は何か無意味なことじゃなくて、神様が全てですね、見ておられるんだと、何かの意味があるんだというふうにですね、そういう視点を持つことでですね、物事に対するこうアプローチが変わってくるわけですね。しかしこのようなですね、視点を持つためには何よりも信仰がいるんです。私たちは神様を信じなくちゃいけない。信仰を持つ、揺るがない信仰を持つことで、まあ、このようなですね、つばめのスズメでしたね。スズメの、2羽のスズメがというところですね。これは、マタイの福音書のですね、10章29節ですね。スズメはですが、このように、私たちはですね、神様を信じる、そのことによって、全ての物事には神様の計らいがあるということを、そういう視点を持つことができるわけですね。ですからヤコブは少しも疑わずに信じなさいということを言います。こういった信仰、信頼なしには神様の視点は与えられないわけです。そして全ての出来事の背後には神様の摂理があると知ることによって、私たちの人生に対する態度も変わってきます。いろんな出来事はデタラメに起きるんではなくて、それぞれ意味があるんだと、そう考えることで私たちの自分の人生に対するですね、応答も変わってきます。良い出来事があると、俺はなんてすごいんだというふうに傲慢になったりですね、あるいは悪いことがあるとですね、私はなんて運が悪いんでしょうっていうふうに落ち込んだりすることなくてですね、むしろ良いことがあると、良いことについては神様に感謝をして、悪いことについては神様の御心を探る機会だと、そういうふうに捉えられるわけです。伝道者の書にはこのことを次のように述べています。有名な御言葉ですね、殉教の日には喜び、逆境の日には反省せよ、これもあれも神のなさること、それは後のことを人に分からせないためであるというですね、こういう有名な言葉がありますが、ですね、私たちはですね、殉教の日には喜びなさい、まあ、感謝しなさいと言ってもですね、逆境の日にはこう反省しなさい、全て神様がなさってるんだということをですね、まあ、こういった視点を持つことですね、これが神の知恵を与えられるということですね。私たちの人生の出来事はですね、何か偶然の出来事じゃないんだと、神様のですね、支配の中にあることなんだということをですね、それを知ることができるわけです。ヤコブはこの件について、最後に二心を持つことがないようにと警告しています。まあ、これは簡単に言うと二股をかけるなということですね。つまり神様を頼りながらもですね、神頼みだけでは不安だから、まあ、この世の知恵とかこの世の力に頼ろうとしてしまうことですね。神様も大事だけど、やっぱり世の中最後は金だよねみたいな、そういうふうにですね、お金に執着してしまう態度ですね。まあ、もちろん生きていく上でお金必要なわけですが、まあ、しかしこのお金を持つ増やすことだけを目的にしてしまうとですね、そういう生き方は本末転倒なわけです。 まあ、こうした貪欲な態度はお金を礼拝するマモン礼拝であってですね、まあ、現代人が最も陥りやすい偶像礼拝です。まあ、現代人の偶像礼拝とは金ピカの偶像を拝むような分かりやすいものではなくてですね、もっと微妙なものなんですね。まあ、現在の偶像は、まあ、お金と力なわけです。まあ、経済力と軍事力と言い換えてもいいです。まあ、世界中の国々はみんなこの経済力軍事力を持とうとするわけですね。まあ、これが一番安心だと、そのために奔走しているわけですが、しかし私たちは神にこそ信頼したいと思うわけです。まとめになりますが、今回はヤコブの手紙を読み始めましたが、この手紙は出だしからいきなり大事な問題に切り込んでいます。それは私たちの人生に起こる困難についてどのように考えるべきか、向き合うべきかということを教えています。ヤコブは人生の困難、試練の意味について2つの大事なポイントを指摘しています。一つは、私たちは苦難に耐えるために忍耐が求められているわけですが、その忍耐は私たちの成長の上にどうしても必要なんだということですね。忍耐は単にですね、辛いことを我慢するというわけじゃなくてですね、それを体験することで同じような苦しみを味わった人のことがよく理解できるようになると、まあ、そうすることで私たちの人間の幅、大きさ、人格が練られていくわけです。まあ、しかしですね、やはり人生には辛いことがない方がいいよねと誰でも思うわけですね。困難な状況の中にいて、それをこうポジティブに捉えるって非常に難しいわけです。まあ、その時に大事なことは神様の知恵であると。神の知恵を持つということは神の視点に立って物事を捉えるということです。そうした神の知恵を持つ時に私たちは物事を俯瞰して見れます。ある意味で神様の高みから物事を捉えられます。そうするともう現実の中でですね、辛い大変だとこう目の前の辛さに圧倒される時もですね、今の状況すらも神の支配の中にあるんだと、神様の御手の中にあるんだというふうに信頼を持つことで、絶望的な状況にもですね、希望を見出すことができるわけです。試練の中にある時に大事なものは神様を信頼すること、神様は誠実な方だということを信頼することです。まあ、そうすれば神様は必ず試練から逃れる道も示してくれるということをパウロも言っています。まあ、これまた有名な御言葉ですが、お読みします。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださっています。試練とともに逃れる道も備えてくれるということですね。困難な状況に絶望してしまうのか、そこに希望を見出せるのかというのは私たちの信仰次第なわけですね。私たちが揺るぎない信仰を持っていれば、どんな時にも希望を持てるということです。そしてその希望は私たちを良い方向に導いてくれるわけです。まあ、そのことをいつも忘れないようにしたいと思います。お祈りします。私たちの人生を導き、試練の中にある私たちを見守ってくださいます神様、そのお名前を賛美いたします。私たちは人生においていろんな試練、困難に直面しますが、その時にも信仰に固く立ち、忍耐を持って歩むことができるように私たちを強めてください。またそうした機会を人間として成長する機会として用いることができますように、また私たちを導いてください。我らの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。